お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話しいただきます。本日は放射線科の伊藤淳二先生をお迎えして、 IVR についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、IVR というのはどういったものなんでしょうか。
IVR というのは、インターベンショナルラディオロジーというものの略語であって、
はい、
これはどういうものかと言いますと、画像を見ながら治療を行うものの総称で、近年日本語では画像化治療というふうに訳されるようになってきています。画像は何でもいいんですけれども、
はい、
一般的に使われているレントゲンの透視装置であったりとか、血管造影装置であったり、超音波装置、CT 装置、あと欧米ではよく MRI 装置などを用いてですね、針を使った治療や、あとカテーテルを用いた治療なんかをですね、行って、はい、通常の手術とは違って体を切ったりすることなくですね、小さな針の穴から、治療を行う方法になります。
先生、この小さな針の穴から治療を行う、それを導くための画像が IVR なんですか。
そう言ってもいいかもしれないですね。あと体の中にある病気の場所を正確にですね、判断するためには、やっぱり外から見るだけだとどうしてもわからないので、それを正確に判断して、そこまでですね、治療に必要な装置を持っていくために、さまざまなレントゲン装置であったりとか、超音波装置であったり、CT 装置なんかを用いて、行う、
画像解析をしていくということですね。
そうですね、画像を見ながらやる治療ということになります。
近年ね、よく医療の、ドラマであったりとか、手術の場面でそういった画像を見ながらやってるという場面もよく見ますけれども、そういう形でなさってるわけですよね。
そうですね、イメージしやすいもので言うと、我々がやっている治療とはちょっと変わるんですけれども、心臓のステント治療とかですかね、これはよくテレビなんかでも言われていると思いますけど、心臓の血管で詰まった場所にカテーテルの管を進めていって、そこを広げたりとか、あとはステントの管を入れてその血管を通りを良くしてあげてですね、心臓の、筋肉が虚血壊死っていう状況に陥らないようにする治療がやられてますけど、それは循環器の先生が主にやってますけど、そういう画像を見ながら、やる治療、必ずしもそれは心臓だけではなくて、体のいろんな部分でありますので、それらは放射線科が主にやることが多いですね。
はい、じゃあ先生、この放射線科で担っているこの IVR、他にもいろいろ治療があると思うんですが、主な治療法というのはどういったものがあるんでしょうか。先ほどね、ステントの話はしていただいたんですけれども、
そうですね、放射線科がやっているもので、一番多分多いものとしてはですね、事故や、あとは例えば手術の後に血管を傷つけてしまって、お腹の中や体の中でですね、出血をしてしまって、でその出血を止めるための治療ですね。これは外科的に止めに行くということも可能ではあるんですけれども、やっぱり大きな負担になりますので、体を切らずにその血管だけ止めればいいという状況では、我々がやっているこの血管内治療で、血管の中に詰め物を入れて血液の流れをなくす側栓術というのがあるんですけれども、こういったものをやってあげることで、その患者さんが 出血によって命の危険にさらされることなく助けてあげるということができますね。
先生、じゃあ具体的に聞きますが、例えば事故をしました、
はい、
で内出血があるお腹に、
はい、
でそういった時に切らずにそういった IVR を使って、はい、その、出血している部分を止めに行く治療をするわけですよね。
そうですね。
でそれって、ま、画像を写しながら、はい、どこからどういうふうにその止めるなんていうんですか、線を送るんですか。
はいはい、多分イメージはなかなか難しいかと思うんですけれども、まあ、一般的にはですね、事故を起こして、お腹の中や、まあ、胸の中などでですね、大量出血をきたしているという状態であれば、通常はまず CT の検査が行われることが多いです。
はい、
で CT の検査をやることで、まあ、どこから出血していて、どの血管から出血をしているのかというのがですね、はっきり分かるようになります。
はい、
でその血管が血管内治療で対応できると判断された場合には、この我々がやっている血管内治療を行うことになるんですけれども、主に足の付け根にある大腿動脈と呼ばれる、
はい、
足の血管があるんですけれども、その血管であったりとか、あとは体の上の方であれば、腕の肘のところにある血管、
はい、
から針を刺してですね、そこから管を進めていって出血しているところまでですね、カテーテルの管を進めていって、でなるべく、まあ、その出血している血管だけを詰めるというようなことを行う。うん、
この鼠径部の大動脈であったりとか、この肘、
そう、肘の口ですかね、
内側、
はい、内側の、はい、
これは比較的血管が大きいから入りやすいというところなんですか。
そうですね、歴史的に刺してもある程度安全に刺せて、止血も得やすいというところからやってますね。
あ、そういうふうにやっていくわけですね。で他にもありますか。
あとはですね、まあ、琉球大学病院ではやっぱりがんの患者さんが多いですので、そのがんの治療の一つとして、まあ、がんの治療の3本柱としてはですね、通常は手術と、あとはお薬、化学療法のお薬、あと放射線治療といって、まあ、これもまた放射線科の役割の一つではあるんですけれども、はい、まあ、この3本柱が今あるんですけど、このお薬の治療の中で、まあ、その一つとしてですね、動中、まあ、動脈からお薬を、このがんの血管に流してあげることによって、体全身にお薬を流すのではなくて、そのがん細胞があるところにだけ強くお薬を流すという方法が、
ピンポイントで、
そうですね、ピンポイントでそこだけこうお薬を流してあげるという方法がありまして、
はい、
まあ、聞きやすいがん、聞きにくいがんもちろんあるんですけれども、血流が豊富ながんであればこの治療がですね、比較的有効なんじゃないかというふうに言われていますね。なので、がんの、例えば肝臓にできる肝細胞がんというのがありますけれども、はい、これが非常にメジャーではあるんですが、この肝細胞がんというところに、まあ、肝臓の動脈からですね、
はい、
カテーテルの管を進めていって、その肝臓の全体ではなくて、それもがんがあるところにだけピンポイントにカテーテルを入れてお薬を流すと。でお薬を流した後に、このがんの血液の流れを落とすために、さらに詰め物ですね、塞栓物質と呼ばれている詰め物を入れて、がんの栄養している血管もなくしてあげると、こうすることでがんのサイズを小さくしたり、まあ、うまくいけばがんそのものを完全になくしたりとかですね、することができるというようになってますね。
今イメージは、先ほどもね、線を詰める、今みたいにピンポイントにがん細胞に投薬するっていうのも、それを映像を見ながら、そこにこう管がちゃんと行っているかっていうのを見ながらやるのが IVR。
そうです、まさにその通りですね。
わかりました。じゃあ他にもありますか、先生。
そうですね、他はですね、ですね、まあ、ステントのことも言って、出血のことも言いましたので、あとはこの詰まっている、まあ、血管以外のものを広げるというのもあったりします。例えば何があるかというと、肝臓の中にあるですね、胆管と呼ばれている、まあ、肝臓の胆汁と呼ばれているものの通り道があるんですけれども、
はい、
それがですね、詰まってしまうと、 黄疸といってこの顔が黄色くなってきたりとかですね、はい、聞きますね、はい、目が黄色くなったりとか、うん、そういった症状になって、まあ、意識障害を起こしたりとか、うん、そういうことになるというのが知られています。で、まあ、いろんな原因でなるんですけれども、悪性腫瘍の場合でもなったりします、うん、でこの胆管というものに対してまたステントを入れてあげて広げてあげてですね、うん、そこの通り道を良くしてあげるということもですね、まあ、あの放射線科 の一つの役割ではあるかと思いますが、
うん、
主にこれに関しては内科の先生がやっている施設も少なくないかと思います。
そうなんですね、うん、このでもこの IVR をまあ安全に実施するためにはやはり高度な技術というのは必要になってくるわけですよね。
そうですね、まず画像を見てですね、正確に体の中の解剖をある程度把握できることがやっぱり大事かなと思いますので、うんうん、この画像を見て実際この治療をしようと思っている病気と、あとはその正常な部分の解剖っていうのがですね、うん、ある程度頭の中で、まあ、整理できていれば安全な治療はできると思うんですけれども、まあ、それができるようになるまでには、まあ、それなりの訓練が必要かなと思います。
そうですよね、先生。だって、まあ、全体像をしっかり把握してさらには、ミクロな部分を見るわけじゃないですか。
そうですね、
まあ、だからいや本当になんか頭の中でどうなってるんだろうって私は思いますけれどもね、先生方すごいですね。
ただ画像を見ているイメージとやっぱり実際外から体を見るイメージというのはまたそれは全然違うものなので、我々は逆にこう外から体を見たときに外科の先生たちが分かるみたいなことはちょっと苦手かもしれないですね。
まあ、それぞれの、ね、分野として特筆して専科としてあるわけだからもちろんそうだとは思うんですけれども、まあ、この映像を見ながらそだとしたら先生、放射線科の先生方この IVR を治療は他の科の先生方ともしっかりタッグを組みながらやっていくものなんですよね。
そうですね、我々の科だけで完結するものももちろんありますけれども、そうじゃないものもやっぱり少なくなくてですね、他の科の先生とまあ共同してですね、この部分は IVR で、また別の部分は他の専科の先生とやっていくっていうようなことは少なくないですね。
で先ほど先生に、ね、この切らずにできるっていうことはやっぱり体に優しい、最初に言いましたけど体内の病気を優しく治す IVR をご存知ですか。言わなかったね、これ私が言いました今いや先生の資料に、ね、こう書かれているので、ね、今読ませていただいたんですけど、今注目されている患者様に優しい最先端の治療法の一つですということで書いてあるんですが、先生これ今なんですね。
今そうです ね今、まあ、昔からありはしますけど、ね、はい、
近年
より発達してきてますね。やっぱりそれはですね、カテーテルって呼ばれているこの管ですけど、うん、これの発達が目覚ましいのが一番の理由かなと思います。この治療のために必要なカテーテルであったり、それ以外のさまざまな装置がですね、どんどんどんどん発達してきていて、今までだったら選べなかったような場所であったりとか、そういったものの治療ができるようになってきているので、治療の選択肢がどんどん変わってきているのかなと思いますね。
そうなんですね。で今手元に、ね、先生が IVR いはいないのはてな、その病気切らずに治せるかもというね、漫画なんですが、すごくこう IVR のことについて漫画でわかるというふうにね、表表紙に書かれてます。この漫画を、ね、お持ちいただいて、ちょっと見たら分かるよというふうにおっしゃっていただいたんですけれどもこの、ね、まあ、冊子というか、本は普通の本屋さんでも売ってるわけなんですよね。
あ、そうですね、普通の本屋さんでも売ってますし、うん、インターネットのアマゾンでも全然買うことができます ね,
ね。でどういった方が買われるんですかって聞いたら、
まあ、大体は多分放射線科であったりとか、うん、IVR に携わる医者の方がですね、購入して布教活動といいますかあんまり IVR という言葉自体は一般の方には馴染みがないと思うので、学生、例えば医学部の学生さんであったりとかでもですね、そこまでまだ知られていないので、そういった方に知ってもらうためにですね、分かりやすい漫画という形で広めていければなというので、買っている方が多いんじゃないかなと思います。
前回に、椿本先生が放射線科医についてという、ね、お話をしていただいたんですけれども、やはりこう少ないということで放射線科医の人たちが、まあ何だったかな、 それをこう啓蒙というか増やしていくことも流大ではやっているということで話をしてましたけれども、そうなんですよね。
放射線科医は、まあそうですね、少ないのはやっぱり少なくてですね、うん、もういかに増やしていくのかっていうのは我々の課題の大きな一つかなと思います ね、
ね、
まあ、最近はちょっとずつ増えてきているのかなと流大ではです ね、 ですね、思いますけれども
あのドラマとかでも、ね、はい、取り上げられたの で、
そ
うです、ね、
それ
で
注目度はちょっと上がってきているのかなと期待してます、
うん、その前までは、ね、患者様も直接会わなかったりとかして放射線科医の先生方、はい、何やってるんですかって逆に聞かれるっていうことをね、はい、おっしゃってたんですけれども、本当にこの重要ないろんな病気をね、まあ、見る、まあ、体の中をしっかり、こと細かく見るためには必要な部分じゃないですか、映像で、
はいはい、
ね、画像治療、
そうですね、もう今画像を撮らずに、うん、治療を行っているというのはほとんどないと思いますので、
ですよね、
はい、なので、うん、まあ一般のその内科であったりとかっていうのはまたちょっと別かもしれないですけれども、うん、まあ、高度なというかがんであったりとかですね、そういう複雑な病気になればなるほどですね、もう必ずと言っていいほど CT の装置であったり、うん、MRI の装置であったり、うん、画像を使って体の中のですね、うん、細かい情報を得て、でそれをもとに治療方針を考えていくっていうのがスタンダードになってますので、
うん、
なので、まあ、画像のことを細かく見れる科という意味で放射線科というのはすごく特殊な科ではあるかなと思うんですけど、
先生 3D の映像もそう、放射線科
3D の映像は、まあ、CT の装置なんかを使って 3D の映像を作ったりとかっていうのはしますけれども、
うん、あ、作るんですね先生。
そうですね、あれはもともとは細かいCT の絵があって、
うん、
そこから機械に 3D の再構成をさせてですね、こう出すっていう風になってますね。
ね、たまにこうやってね、こう心臓がこう右から左から上から下からっていうこう、
はい、
うね、
はいはい、
見えたりとか、平べったい断面ではなくてというところが、たまにニュースとかで見たりとかするんです、はい、あ、こんなやって見えるんだと思ったりとかしたりなんかしましたけれども、そういうの先生方が作られているわけなんですね。あ、画像元に
作るのはですね、実際は僕らが作っているわけではなく て、うん、放射線科技師と呼ばれている、
うん、
また画像を撮影したり、
うん、
そういった特殊な画像を作ったりする、うん、まあ、専門の職種が
またあるわけですね、
はい、でそういった方々にお願いをして作っていただいている、ところですね、
細分化してるわけですね。
そうですね、
放射線科の中でも、
はい、
分かりました先生。じゃあ最後に何かまとめて、まだ言ってないのとかありますか。
まだ言ってない何でしょうか。
広報したいこと、例えば、まあ、それもね、認知してほしいとかいろいろ言ってましたけれども、うん、そうそう、大切なのは、まあ、患者側からの目線でいくと、はい、この IVR 治療法、
はい、
体には優しいですけれども、
はい、
治療費というところではどうなんでしょうか、はい、保険
基本的に、うん、ほとんどの治療が保険適用の中ですね。
あ、
なので高くなるものももちろんありますけれども、
うん、
高額になった場合には高額医療の適用になりますので、
うん、
患者さんの自己負担額というのは、まあ、それほど高額にはならない。
そうですね、
はい、
いやね、体を切って体に負担かかる、でもお金がね、たくさん出たら懐が痛むみたいないろいろありますから ね、
そうですね、
でもそれが保険でね、賄えれれば、はい、まあいいんじゃないかなと思いますね。何よりもやっぱりこうできるだけ体を傷つけずに治療ができるっていうのが、はい、やっぱり患者さんの回復にも、早い回復にもつながるわけですからね、
はい、特にですね、ちょっと話をしてなかったことが一つあるかもしれない、うん、これ動脈瘤のことをちょっと言ってないですね。これは言った方がいいかもしれないですね、
うん、はい、お願いします。
内臓動脈瘤というのを、まあ、放射線科でよく治療することがあるんですけれども、うん、これはお腹の中にできる動脈のコブなんですね、
うん、
でこのコブというのは小さいものであればほっといても大丈夫であったりすることがあるんですけど、サイズのそれなりに大きいものであったら、まあ、一般的に2センチ以上というふうに言われてますけれども、
2センチ、
はい、うん、2センチを超えるような動脈のコブがお腹の中にあった場合ですね、うん、こういったものはですね、破れてしまった場合に、
うん、
命の危険にさらされるので、まあ、治療をですねした方がいいというふうに言われています、
はい、
で 一番メジャーな動脈瘤というのは多分大動脈瘤と呼ばれているもの。
なんかよく聞きますね、
はい、これはあのニュースなんかでもよく、うんうん、あの芸能人の方が大動脈瘤とかで破裂 で、はい、破裂でね、亡くなったとかっていうのがあるかと思うんですけど、うん、これに関してはですね、あの我々の病院の方ではあの心臓血管外科の先生が、はい、あの専門で治療されてますけれども、うん、これ以外の動脈瘤ですね、例えばあのさっき話した肝臓のところにある動脈瘤であったりとか、うん、あとは脾臓と呼ばれている、うん、体の免疫を助けている臓器ですけれども、はい、これの臓器のところにできるコブであったりとか、腎臓って言って、うん、体の血液をきれいにしたりとかで尿を作っている臓器ですけど、
はい、
これの、ところにもコブができたりする、うん、いろんなところにコブはできるんですけど、このコブをあの治療するのに昔はもう切るしかなかったんですけど、
うん、
はい、あのこの IVR というのができるようになってからはですね、このコブの治療を血管内でできるようになったんですね。なのでこれはあのお腹を切らずにこのコブを、はい、あの血液の流れを完全になくしてあげると。でこうすることでですね、もう患者さんの入院期間というのは早かったらもう1泊2日とか、
あら早い、
2泊3日とかですね、もうほとんどあの患者さんもあの負担なく、
うん、
あの翌日にはもう元気になられていて退院ということができます。それも全身麻酔でもないですので、うん、我々がやっている血管内治療というのは基本的には局所麻酔でありますので、
はい、
足の付け根に痛み止めをして、うん、それでカテーテルの管を入れていって、うん、で気づいたらこの動脈のコブのところの血液が完全になくなっているというような状況で、翌日にはもうあのほとんど症状もなく退院されると、
うん、これ今までだったら結局手術ということで切るわけですから、はい、そうなったらどれぐらいの日数かかってたんですか、入院とかと。
まあやっぱり1週間は最低でもかかるんじゃないですか、ね、かなりね、
全然違いますね。
そしてやっぱり切っているので、うん、もっと長くなるかもしれないですし、うん、あのやっぱり切った後の痛みっていうのもそれなりに強いとは思いますけどね、
うん、そうなんですね。これがかなりこうやってね、早ければ1泊2日で元気にまた仕事にも復帰できるというのであれば、
ね、
はい、かなりの軽減じゃないですか、
は
い、
まあ、もちろんあの、うん、ケースバイケースで、うん、あの1泊で一番うまくいった場合で1泊で、うん、大体まあ1週間かからないぐらいですかね、うん、それでも
でも切ってないから痛くないしね
表面の痛みは全然違いますね、はい、
ですよね、はいはい、ということで、はい、今日はですね、体内の病気を優しく治す IVR についてお話を伺いました、琉球大学病院放射線科の伊藤淳二先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。